今日恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の21章15節から19節までです。ヨハネによる福音書の21章15節から19節。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。誠に誠にあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた。私に従いなさい。アーメン。それではお祈りをいたします。私たちをいつも癒しなってくださる羊飼いであられるイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちがいかに御前において罪を犯し、愚かで何度も言っても聞かず、自分で勝手な道に進み、勝手に危ない目にあって、勝手に猛獣に捕らえられて、それでもイエス様、あなたは誠に根気よく私たちを守り、私たちを敵から救い出し、私たちを養い、導き、今日もまた養い、育ててくださったことを感謝します。今、羊飼いであられるイエス様、あなたにあって私たちも、あなたの任命された羊飼いとなるための、そのための必要な知識を今日与えてください。語るしもべ、および聞く一人一人を、今、あなたが聖霊をの、その促しを持って、その清めを持って導いてくださいますように。これからのすべてを、一切を、あなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この箇所は、ね、非常に、有名で、何度か見ていきました。シモン・ペテロが復活の後、イエス様が十字架の復活の後にまたしても世の仕事に戻ってしまって、ね、本当はもう主の働きとして任命されていたにもかかわらず、ね、人間を取る漁師ではなく魚を取る漁師に戻ってしまって、そこを再びイエス様が行って彼らを再び導いて、もう本当にしょうがないものです。人間とはしょうがないものです。私たちも本当に何度も罪過ちをしてしまって、何が正しいのかそれを知っておきながら弱さのようにそれができないでいたり、これはしちゃダメだ、そういうふうに何度も思って言われて分かっているのにでもしてしまうような、 そういう弱さを私たち人間は持っているものですけれども、いつまでも、ね、その弱さの中に留まっているわけではありません。本当に私たちは、ね、ゆくゆくはしっかりと主の御前において独り立ちした立派な働き人になっていくべきです。いつまでも、ね、同じことを10年、20年、30年、40年も言われ続けて、ね、いるとするならば、それは非常に問題のあることです。私たちは本当にイエス様によって日ごと作り変えられていくものですけど、しかし自分で努力してその以前の自分から、ね、自分を脱ぎ去って主に喜ばれるもの、神の子としてその成長していくための歩みを自分の足を使って一歩一歩進んでいくという分が私たちにはあるわけです。罪と抵抗して戦う分が私たちの中にあるわけです。それを忘れて、ね、何もかもがただ与えられる与えられるだけでは、ね、これは、成長するものではありません。むしろ、ね、他の人たちの重荷になってしまって、ね、重荷になった挙句荒野で、ね、捨て置かれてしまう、ね、イスラエルに出エジプトしたイスラエルのためには本当に主の御前に重荷となって、でそれで、ね、荒野にどんどんどんどんと捨てられていってしまった、ね、屍として晒されていってしまった。私たちはいつまでも、ね、主の御前において、ね、おんぶに抱っこ、ね、ギャーギャーギャーが泣いてる、ね、粉木じじいという妖怪、日本にいますね。粉木じじい。その名前の通り、いい年をした、ね、おじさんですけども、しかし、人の背中におんぶして、ね、それで、うぎゃうぎゃぎゃぎゃ言っていると、その、ね、おんぶされてしまっている人は、重荷となって、ついに押しつぶされてしまうんですね。粉木じじいになってはいけません。皆さん、むしろ本当に、このイエス様がペトロに言われたことは、それは、私の羊を飼いなさいということでした。シモン・ペトロは、ね、イエス様を裏切ってしまった。そしてこの後に及んでもイエス様のその言葉は、ね、せっかく聖霊の息が吹きかけられたにもかかわらず、世の仕事に戻ってしまって、ね、本当にイエス様の重荷になってしまっていたんですけど、しかしもうこの時以降ですね、ペトロは、もう自分で足を使って立って主のしもべの道に歩き出す道に進みゆくことになりました。このシモン・ペテロ3度言われました。ヨハネの子シモン、あなたは私を、ね、愛しますか。その都度、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。で、イエス様の答えは、私の羊を飼いなさい。このようなやり取りが3度ありました。シモン・ペテロに対してイエス様は3度も、私の羊を飼いなさいと言いました。イエス様は3度、イエス様は、あなたは私があなたを愛しておられるということをあなたはご存知ですって言いました。皆さんはじゃあイエス様を愛してますか？アーメン。イエス様を愛するということ、この言葉、今、少なくともこの瞬間皆さんはイエス様を愛していると告白しました。その、ね、覚悟をいつまで持ち続けられるか、ね、それはわかりません。とにかく皆さんがイエス様を愛するというこの信仰を、そしてその、ね、生き様を握りしめて、イエス様を愛し続ける歩み、それをしていくならば、イエス様から託されるんです。羊を、ね、イエス様の羊。私の羊を飼いなさい。ね、その人がイエス様を愛するという告白をするならば、必ずこの羊を養いなさい。そのような促しがイエス様からあるわけです。羊を飼うということ、これはとても、何か、のどかなように見えて、実は大変な仕事なんですね。羊は愚かな動物です。人間に飼われなければ何もやっていけない。羊単体では死んでしまうんですね。なぜなら、愚かだから。もう、勝手にあっち行ったり、こっち行ったりして、ね、勝手に崖から落ちたり、ね、で、逃げるべきでない時に、もう大当てになって逃げたり、あるいは、ね、じっとしなくては、ね、ならないにもかかわらず逃げたり、あるいは、ね、逃げなくてはならない時に、ね、じっとして、ただ、ね、獣に、ね、ぼんやりと、ね、食い尽くされるままにされてしまう。ね、本当に羊は愚かです。けれども、だから羊飼いが必要なんですね。私たちは本当に主の御前において愚かな、ね、羊です。そして私たちは 羊飼いへと、ね、成長していくべきなんですね。確かに私たちはイエス様の御前によって羊ではあるんですけど、しかしペトロに対してイエス様は言われた、ね、私の羊を飼いなさい。ですからイエス様の羊として成長して、本当にイエス様についていて、イエス様の技を行い、イエス様に言われたことを守り行っていくならば、今度はイエス様側から、ね、羊を飼いなさいと任されるようになっていくんですね。羊を飼う、本当に骨が折れることです。羊は、ね、先ほども申しました、愚かです、ね、近視眼です。もう、ね、3メートルぐらい向こうはもう見えないですね。でそれで時にもうパニックになって、ね、主人に体当たりしてぶつかって、ね、行ったり、ね、そういうことも主人に歯向かって言うこともあります。羊は、ね、もう汚物をそのまま垂れ流して、ね、羊、ふわふわした毛で覆われてますから、そのお尻のところの毛に汚物がついたまま、ね、羊臭いんですね。皆さん動物園で羊を見たことあったら、ね、ちょっと臭い、ね、感じたことがあると思います。そういうふうに本当に自分から、ね、出す汚物でまみれて、その臭い匂いを周囲にまき散らして、そういうような性質、ね、確かに私たちにもあるでしょう、ね、罪をもう垂れ流して人々に、ね、臭い思いをさせて、ね、そういうことをして、ね、そういうことをけれども、本当に私たちはそういう羊をこそ飼うべきなんです。そういう羊を、ね、もう嫌だって言って手放すべきではないんです。皆さん、信仰の先人たち、ね、アブラハム、イサク、ヤコブ、またモーセ、ダビデ、また信仰の、ね、先人である、アベル、ね、義人としての最初の人アベル、この彼ら全員共通した職業を持っているということを、ね、皆さんご存知でしょうか。羊飼いという共通の職業を彼らは持っています。アベルもそうです。アブラハムもそうでした。イサクもそうでした。ヤコブも、ね、羊を飼うものでした。モーセも、ね、人生の初め40年間は王子として育てられましたけど、その後の40年間ずっと羊飼いとして羊を飼っておりました、ね、そして羊を、ね、牧して、でそれでついに、ね、イスラエル60万という多くの羊たちを荒野で導いて、ね、約束の地へと導く偉大な羊飼いに、ね、モーセはなりました。ダビデもそうでした、ね、冒頭でお読みしましたところ、ダビデが、ね、油を注がれるという場面で、第3サムエルの16章の、11節で、ね、サムエルエサイに言いますね。エサイはもうサムエルが油を注ぎに来た、ね、エサイの子供のうちの誰か一人油が注がれるということで、エサイはこのダビデ以外の、ね、子供たちを呼び寄せたんですけど、ダビデはまさかダビデに油が注がれるなんてことはないだろうということで、このダビデ、ね、羊の番をさせておりましたけれども、ね、サムエルはその子がここに来るまで私たちは座につかない、ね、でそれでダビデが羊の野から帰ってきて、サムエルの前に立ったところ、主が、ね、このものに油を注げ。で、それでサムエルはダビデを兄弟たちの真ん中に立たせて、油を注ぎました。それ以降、ダビデに、ね、主の霊が激しく下りました。さあ、問題です、ね。ダビデ、非常に偉大な王として皆さんご存知ですけれども、一体いつの時点で主の目に留まったんでしょうか。それは羊を飼っている間でしたね。ダビデが羊飼いだった時に主の目に留まったんです、ね、ダビデが何か、ね、立派な兵士として、ね、ゴリアテを倒したら初めて主の目に留まったわけじゃないんです。羊飼いをしていた時です。羊飼い、ね、本当に誰もが、いやむしろつまらないものに任されてしまうような汚いきつい、ね、そういう仕事、それを忠実にしている時に神様の目に留まったんですね。誰もダビデなんか知りませんでした。エッサイの家の中でさえも最も蔑まれ、最も認知度が低い、そういうダビデでしたけれども、主は、ね、人の目にいかに卑しく見えようとも主は心を見ます。ダビデが本当に羊を飼うその様、本当に羊のためにケアをする、羊のために命がけで獣に立ち向かっていく、 神様はそんなダビデを守りました。ダビデがですね、もう恐れ気もなくライオンに向かって、ライオンの、ね、口の中に羊がか、ね、加えられて持ち去られていくところ、ダビデがもう本当に自分の命の危険も顧みずに、そのライオンに向かって立ち向かって、ね、もしは慌てたことでしょうね。ダビデの手でそのライオンを撃ち殺させて、でそれで羊を、ね、見事そのライオンの口から取り戻して、ね、このクマも、ね、クマに羊が刺された時も、ね、ダビデは恐れ気もなくクマに向かって、ね、もう自分の羊だ、ね、返せ、ね、そういうふうに言って、でダビデは見事クマを撃ち倒して取り戻しました。今ここにいる皆さんも、ね、似たようなものじゃないでしょうか。皆さんの愛する兄弟姉妹たち、皆さんの息子娘たち、本当に悪魔サタンに悪霊に加えられて、ね、暗闇の世界に引きずり込まれようとしていくときに、本当に皆さん、ね、果敢にイエス・キリストの名前によって立ち向かって、その悪魔サタンの口から、ね、その羊を取り戻して、ね、そういうことを皆さん、ね、この天性においてはもうまさにそれが行われているのは、皆さんも、ね、天性で養えていたら皆さんご存知ですけれども、本当にこのようにですね、羊、いかに弱く、愚かで、ね、臭い、汚い、そういう羊であっても、それでも命がけで守る。このことをしなさい。ね、イエス様は、本当に羊を飼いなさいとペトロに言いました。私たちの信仰の先人たち、みんな羊を飼っていったんです。アブラハムも、イサクも、ヤコブも、ダビデも、モーセも、ね、モーセは、ね、いつ主に証明を受けたか。モーセが羊を飼っていた時だということを皆さんご存知でしょうか。で、出エジプト記の3章1節で、この時、この3章のところ、モーセが神様から証明を受ける場面ですけども、3章1節では、モーセがミディアンの祭司で、彼の舅とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れを荒野の西側に追っていき、神の山、ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのに芝は燃え尽きなかった。ですからモーセが羊を忠実に飼っている時に主が現れてくださいました。主がこのモーセを用いられる、ね、準備が整ったのは、まだもう血気盛んな40歳、ね、気力も力も充実した王子としての人間力も鍛えられ、また、ね、大胆さもあった、その40歳のモーセではありませんでした。もう荒野でさらに40年羊を飼って、さらに40年経った、ね、羊飼いとして弱って、ね、年老いてしまった80歳のモーセに、ね、羊飼いモーセにイエス様、ね、主は現れてくださいました。皆さん、人間力ではないんです。本当に主にあって育てられ、主にあって任された羊を忠実に飼い続けるということ、ね、羊は皆さんにとって、ね、皆さんにとっての羊は皆さんの息子娘かもしれません。あるいは目の前の兄弟姉妹かもしれません。皆さんの養うべき羊、それはあるいは人間ではなく、ね、今このことを忠実に行うという羊、これをしっかりと、ね、忠実に飼うということかもしれません。今与えられている仕事、与えられているそのタスクワーク、それらを忠実にこなすということ、そうして忠実に自分の見守るべき羊、それを見守っている、その時に主は現れてくださいます。よくクリスマスでメッセージされるね、あの夜羊飼いたちが4番をしている時に御使いが現れましたね。羊ね、彼らは、ね、イエス様、ね、メシアはベツレヘムでお生まれになるという御箇所の言葉を暗記している御言葉に通じた羊飼いでした。その彼らが夜も忠実に、ね、眠りもせず居眠りをせずしっかりと羊を見張っていたところに主が現れて、ね、見つかる使わし、そして、ね、今日ダビデの町で救い主がお生まれになりました。この本当に世界中でそう滅多にない栄光に預かりました。羊を飼っていた時にです。それも夜目を覚まして居眠りせずにしていた時にですね。命を養いなさい、これは本当に私たちに対する主の命令です。 親は、ね、子供をもう本当に本能的に、ね、誰にも教えられもせずに、強制されもせずに、ね、子供を養いますね。この間、親は、ね、子供が、ね、もうおぎゃって生まれて、ね、お母さんのお腹の中から出てきてた、その日から20年間、ね、20歳で成人しますけども、ね、成人するまでのその20年間、ね、朝起きて、ね、その子供のために食事を整えて、ね、生まれたばかりの子供にはお母さんがおっぱいをあげて、そのようにして子供が毎日食べられるように、子供がしっかりと成長できるように、子供が一切の世の中の悪い者たちから守られるように、本当に日夜ケアしますね。子供のために食事を作り、お母さんは、ですからその子供が成人するまでの7300日の朝に、昼に、夕にご飯を作って、ね、整えます。お父さんはその7300日、朝起きて会社に行って、あるいは授業をして、ね、そうして、ね、お金を得て、食べ物を得て、その子供を食べさせて、ね、お母さんとお父さんはそのようにして、7300日、朝も昼も夜も、ね、暑い時も寒い時も、雪の時も嵐の時も、しっかりと子供を育てるためにそのように命を育てていきます。それは主から任せられました、ね、命を育てなさい。しっかりとその子供が成人するように、しっかりと独り立ちして立派な大人となることができるまでに、ね、そのように子供を育てなさい。これはね、並大抵のものではありません。時間がかかるものです、ね、20年という時がかかるものです。子供は、ね、20年もすれば、嫌が応でも、ね、しっかりと、ね、成人して、ね、体も発達します。嫌が応でもです。心がいかに整えられていなくても、それでも子供は育ちます。ね、体に何か、ね、機能障害がない限りは、しっかりと、ね、女性は女性として、男性は男性として成長し、そして成人した時には、しっかりと、ね、次の子供を産めるような体に成長します。心が整えられていてもいなくてもです。親はですから子供の食事を整えて食べさせるだけでなく、しっかりと心が、ね、本当に大人として立派に子供を育てる親として成長できるように親は訓練します。聖書の中にワシという、ね、鳥が出てくるんですけども、ワシは、ね、ヒナを、ね、巣を揺り動かしてですね、その巣の中からワシのヒナを落とすんですね。で、それでヒナは、ね、ちょっと翼をバタバタさせて、で、それで飛ぶ訓練をするんですけど、でもそれでも飛べないで落ちていくならば、親鳥はですね、ワシをその上に舞いかけて、ね、ヒナをキャッチして、その翼に乗せて、そして再び巣にヒナを戻す。ね、そのようにして、ね、親のワシがヒナを、ね、巣から呼び覚まして育てるように主はイスラエルの民をエジプトというところから連れ出した。使命記に書いてあります。主は私たちを育てるためにそのようにされました。私たちも本当に主にあって訓練を受けています。ワシのように。ひなワシが、ね、巣から落とされる。その時は、ね、ちょっと怖いでしょうね。けれども、その怖い中で羽をバタバタさせます。これが主の訓練です。主の訓練は絶対安全です。ね、わしがヒナを、ね、巣を揺り動かして落とす、ね。ヒナをキャッチできなければ、ね、死んでしまう、ね。死んでしまったヒナは、ね、いることでしょう。けれども、主は決して落とすような、ね、ミスって、ね、キャッチできないようなお方ではありません。皆さんを確かに、ね、死の影の谷へと導いていて、しまったり荒野へと導いていったり、ね、皆さんの望ましくない状況、望ましくないところに持っていくことがあります。その時皆さんは羽をバタバタさせるんです、ね、なんとかもがいて、ね、しかしそれがですね、訓練なんです、ね、そのバタバタするもがき、それをね、ヒナが続けていくならば、やがて飛ぶコツを覚えていきます。そうしてね、ヒナワシはやがて飛ぶことをマスターします。その時に親のワシはその役割を、ね、その子供ヒナワシに対して、ね、まあ終えたようなものですね。本当に 人は育てるべきものがおります。育てるべき羊がおります。養うべき羊がおります。今日ですね、うちの父親からメールがありまして、うちの、私のおばあちゃんが7月の7日に天に召された、この間、四式を行ったのはね、皆さんもご存知ですけども、そのおばあちゃんの骨とまたおじいちゃんの骨、ずっと、墓に納めないでいたんですけど、しかし、福島にのその平というところにこの林家の、墓地があるんですね。キリスト教の墓地なんですけども、そこに今日そのお骨を納めるという納骨式をしたというメールが、ね、父親からありました。でそれで父からはその、ね、父母の骨を納めた時、何か一つの大きな、ね、人生の祝福の区切りをつけたような気がした、ね、これから全く何か新しい人生が始まるんじゃないか、ね、そういうふうに、父はメールで書いていたんですけども、ね、父本当におばあちゃんが病院で、苦しい時ももうほぼ毎日、おばあちゃんのところ通って、おばあちゃんの世話をして必要な措置を施したり手続きをしたりケアをしたり、本当に子供としての親に対する務めを立派に果たして、今日それを何か、立派に終えたような、そういう、心持ちを、したことでしょう。とても立派なことです。そうです、子供は、親が立てなくなったら子供が親を支えるべきなんですね。親は子供が生まれてからしっかりと大人に成人するまでは、親が子供を養い育て訓戒し、時には懲らしめを、したり、そうして正しく歩めるように独り立ちできるように育てていきます。これはとても尊いことです。その7300日の朝昼晩、暑い時も寒い時も命を養うためのその働き、それは主の目の前に尊いものです。主はそれをしなさいと言われました。命を育む働き、これは尊いものです。そして親がやがて、立てなくなり、その時子供が親を支えるんです。そうして命がつながれていき、そして、子供は、親はですね、子供が成人した時にその役割から解かれ、子供を産んで育てる、そこまでいったら親は子供を、手放します。そして、その親が自分で立てなくなった時、白髪頭になった時、子供が親を支え、そして親が、人生を全うして天に召されるのを見届けて、その、納骨式で納める、その時役割を終えて、そしてまた一世代一世代と新しく、世代が進んでいきます。本当に皆さんも、今この21世紀今生きておりますけれども、しっかりと育てるべき羊たちがあります、実際に子供を産んだ親は子供を養い育て訓戒し、立派に主の御前に立てるように育てるべきですし、また、子供を持っていない人でも、しかし霊的な子供、霊的な養うべき羊がおります。彼らを養うべきです。そしてその命を育み、命を養うという働き、これは非常に尊いものです。その尊い働き、これが世代から世代へと今まで何千年も続けられてきた。今皆さんもそれをなすべきです。それは実際に血がつながっている、つながっていない、これは一切関係ありません。皆さんは今御言葉によって人々を養うべきです。今この時代、真実を求めています。人々は、多くの人々はこの御言葉の真理を知らないで、右も左もわきまえずに、わからずに、滅びから滅びへと、死から死へと向かって、わけもわからずに絶望の中を歩んでいます。皆さんは彼らを導くべきなんです。皆さんが羊飼いとなって、親となって、霊的な養い手となって、彼らに伝え、彼らにイエス様にあって独り立ちができるような信仰者へと育て上げていくべきです。イエス様が命じられた言葉、それはマタイの福音書の一番最後にあります。マタイ28章の、18節から、20節まで、ここにイエス様の命令があります。マタイ28章の18節から20節、イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。 私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。世代から世代へとこれを続けていくべきなんです、ね、イエス様はここにおいて、ね、天においても地においても一切の権威が与えられている、ね、一切の権威はイエス様の手に与えられております。だから私たちは物事をすることができるんです。イエス様はここにおいて、ね、いくつかの命令を、4つの命令をしました、ね、1つ目は言って、ね、要するにゴーイングなんですね。全世界に出て行って、ね、この行く、ね、現代進行形 ING なんですね。Going です。そして、バプティスマを授け、これも現代進行形です。Baptizing、ね、洗礼を授け続けなさい、ね。生き続けなさい。洗礼を授け続けなさい。さらに、ね、20節では、すべてのことを守るように彼らを教えなさい。これも現代進行形で、教え続けなさい。ティーチングです。で、ここで唯一ですね、現在進行形ではなく、目的命令同士の命令が一つ。それは、この19節の、弟子としなさいという言葉です。弟子とせよ。これ、目的命令同士です。ですから、これが第一の目的です。弟子とする。要するに、霊的、生んでいく、生命を増やす地に道をしていくことです。霊的に新しい命を生んでいくということ、弟子を生むということ、ここでは、信徒を生みなさいということではなく、弟子を生みなさいなんですね。ですから、いつまでも、ね、イエス様の言葉を、これを、ね、ないがしろにして10年、20年、30年、相変わらずずっと怠け続けるような、そういうものではなく、弟子を、ね、弟子とし続けなさい。ね、人々を ですから、ね、弟子とするということ、これをし続けていくべきです。ですから、ね、この弟子とすること、この目的がありきで、この目的のゆえに、三つの ING、ね、生き続けなさい、洗礼を授け続けなさい、教え続けなさい、ね、弟子とするためにです。弟子を育むために、ですから、いつまでも、ね、怠け癖が治らないような人は、教え続けるということ、ね、もう1年経っても怠け癖も治らない、2年経ってもであるならば1年2年ずっと教え続けていく、また本当に主にあって養われるべき命魂たちのところに生き続ける、未開地に生き続け、そしてまだ主を知らない地域の人のところに生き続けなさい、そして洗礼を授け続けなさい、彼らを主イエスキリスト父子聖霊の御名によってバプテスマを授け続けるということ、これをし続けなさい、これが大宣教命令なんです。そしてその大宣教命令の根拠となる言葉がこの18節のイエス様は天においても地においても一切の権威が与えられている、この権威を根拠に私たちは行くんです。一切の権威が与えられた我らの主イエス・キリストの御名によって私たちは生き続け、バプテスマを授け続け、教え続ける。目的は弟子を作るためです。命を生んで増やしていくこと、そして彼らを、ね、ペテロに言われた通りに羊を養っていくこと、彼らをケアしていくこと、守って育てて訓戒して食べさせてあげる続けるということ、命を育み育て続けるということ、ちゃんと霊的に成人するまでに、その人が霊的に独り立ちして人々にイエス様を伝え、伝えたならばバプテスマを授け、バプテスマを授けたならば育て続けるという、この命の営み、霊的命の埋めを増えよ地に道を、この営みが続けていくためです。親が子供を今日もまたご飯を食べさせ、父親は世に出て働いて戦って、これはとても尊い働きです、ね、それはもう誰も否定しようがないですね。それよりもさらに尊い働きは皆さんが霊的な 子育てをしていくということです。皆さんは、ね、手びりによって霊的な力が与えられております。それを活用するべきです、ね、皆さん独り占めするものではありません。しっかりと子どもたちに、次世代に、そしてこの日本という国にそれを告げ知らせていくべきものなんです。それをし続けていくならば、本当に皆様は主にあって立派に歩み、ね、パウロが人生を終えるときに、私は立派に戦い抜きました。もはや栄光の冠が待ってるだけです。本当に満足のうちに、やり遂げた達成感のうちに、天に、ね、上げられるその日が来るでしょう。パウロのその死の瞬間は、殉教というものでした。人の目から見れば、本当に望ましくない形の死であったように見えても、しかしパウロにとっては栄光でした。なぜなら、パウロは、本当に多くの労苦を持って羊たちを養ってきたからです。幾夜も幾晩も生徒のために眠れない夜を、本当に生徒を心配するゆえに眠れぬ夜を過ごしてきた、ね、この間コリント書から見ましたね。本当に教会の、ね、兄弟姉妹に対する本当に心の不安のゆえに、その心配のゆえに、パウロは幾晩も眠れない夜を過ごしてきた。第二コリント11章の、28節と29節ですね。27節から29節です。第二コリント11章の27節から29節。老子、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばし食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおれましょうか。パウロは日夜教会に対する心遣いがありました。眠れない夜もありました。それでも生徒たちを養い育て、しかしそれでも生徒たちの中には、このパウロから離れてつまずいて悪魔サタンの虜にされていて、それでもパウロはどうしようもできないでいる、そういうことも多々ありました。このような日夜の心遣い、これをパウロはずっとしてきました。本当に私たちもですから、このパウロに習い、また信仰の先人たちみんな羊飼いでした。アベルも、アブラハム、イサク、ヤコブ、またヨセフも、ダビデも、モーセも、みんな羊飼いでした。ペテロも羊を飼いました。どうか皆さんもこの霊的な命を養い育て、訓戒し、そして命を育み、次世代へとこのキリストの命を代々受け継がせていき、そして時至った時、本当に栄光のうちに天に上げられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人が今いただきました御言葉をもとに、それぞれの祈りを祈る時をしばし持ちましょう。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、 荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありました。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおれましょうか。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。愛する主よ、本当にこのパウロの告白を見るに、私たちはなんとつまらないことに勤しんで、なんとつまらないことを握りしめて手放さず、そしてなんとつまらないことに足止めを食らって羊を養わない、また自分自身の宝をいつまでも持ち腐れしているものでしょうか。主よ、本当に私たちはあなたが言われた通りに、もはや自分の帯を自分で締めたりするのではなく、聖霊様によって縛られて、御霊の導かれるままに、私たちが働くべきところに行き働き、そしてあなたを伝え、子供たちを養い育て訓戒し、時には子供を獅子の口から救い出し、そのようにして私たちが子育てしていくことができますように、血肉によらず霊においてそれを養っていくことができますように、血のつながり関係なく、本当にあなたにあって霊においてつながった子育てができますように、親は子供を成人するまで、生まれたその日から7300日朝昼夜、子供を養い育てていきます。私たちも本当に忍耐強く霊的な子育てをしていくことができますように、どうか私たちもその親の愛、それを受けたからには、私たちも愛を注ぎ出し、そしてイエス様が十字架の上で自分の命を投げ出されたがごとくに、私たちも本当に羊のために、子供のために命を投げ出してでも彼らを守り養い育てるものでありますように。主よ、あなたは命を尊いものとされました。親が子を育てるということを尊いものと高貴なこととされました。悪魔サタンはいかに子育てがバカバカしいか、いかに子供を産むことがバカバカしいかと、そしていかに性的な快楽の方を持ち上げるか、サタンは躍起になっておりますが、しかし私たちは今日も明日もこれからも、あなたに託された羊たちを養い育て、命を増やし、そして親から子へと、子から孫へと、あなたを伝えるそのジェネレーションを受け継がせていくものです。どうかこの恵み、この幸いのうちに一人一人を歩ませてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。この愛をもって私たち一人一人をいつも養っていてくださっていることを心から感謝いたします。右もまた左もわからない、どこに歩んでよいかわからない、そのような私たち一人一人、逃げなければいけないのにその場所にずっといたり、またその場所にとどまらなければならないのにそこから離れようとしてしまったり、そのような愚かな私を、私たちを主が日々愛を持って育み、羊飼いとして私たちを養い育ててくださっていることを心から感謝いたします。あなたにあってこの御言葉によって日々私たちを育ててくださっている、そして昨日できなかったことが イエス様、あなたの御名によって今日少しでもできるようになったその一つ一つを主が共に喜んでくださっていることを心から感謝いたします。イエス様、あなたの喜びとして私たちが歩むことができますように。子供の頃のことをやめて、今私たちが大人となったそのような心思いを持って、以前のものは過ぎ去り新しくなったものとして、私たちがイエス様が締めてくださるその帯を持って、イエス様が働いてほしいと私たちに願っているそのような働きを持って、主の御名を褒めたたえることができますように。助け整えてくださることをよろしくお願いいたします。完全なものが現れたら不完全なものは去れます。今完全なる主イエスキリストの御名によって、私たちのうちにある不完全なあらゆる罪、あらゆる弱さ、愚かさ、そのようなものが一切主にあって捨てられることができますように。そして完全なる主イエス様、あなたの愛に立ち返って愛を持って歩む、そして羊を牧しなさいと言われて、羊を飼いなさいと言われたその御言葉の通りに、イエス様、あなたのその御声に歩むものとしてください。イエス様、よろしくお願いいたします。そしてそのすべてのことを通して主が栄光を受け取ってくださいますように。何をするべきか、何をしてはいけないか、イエス様、その都度あなたが教えてくださいます。その御声を聞いて、そしてその御声に聞き従って生きるものとなりますように。生きるものとして、また私たち自身が生きる、その12年長血を患った女に、あなたが健やかで病気にかからず健やかでいなさいと、健やかで居続けなさいと主が言ってくださったように、私たち一人一人が霊においても、また肉においても健やかで、そして健康であり続けることができますように。あなたの御声を常に慕い求める、あなたの御声に聞き従う、そのたしなみを持って日々歩み続けることができますように、私たちをどうか助けてください。私たちがイエス様を選んだのではなく、イエス様が私たちを選び、また任命してくださいました。主が立ててくださったその働きに応じて、主の御名を褒めたたえ働き尽くすことができますように。私たちのこのアイデンティティをイエス様、主にとどめ続ける、私たち一人一人でありますように、整え用いてくださることをよろしくお願いいたします。すべてのことを主の御心を成してくださることを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。神に愛されている兄弟たち、あなた方が神に選ばれたものであることは私たちも知っています。なぜなら私たちの福音があなた方に伝えられたのは、言葉によったのではなく、力と聖霊と強い確信とによったからです。また私たちがあなた方のところであなた方のためにどのように振る舞ったかは、あなた方は知っています。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆を褒めたたえ感謝します。私たちが福音を伝えられて、言葉によったのではなく、力と精霊と強い確信とによって、私たちに福音がまず伝えられました。そしてその福音、イエス様、あなたの御言葉によって私たちは養われ、そして強められ、雛のように羽をバタバタしながらも、あなたの御翼のように力強く、この羽一つ一つが大きくなり、また羽一つ一つが力強くなっていくかのように成長させていただく、その幸いにありましたことを感謝いたします。そして今もなお、その成長の中に歩み続けている、その道にあることを感謝いたします。一人一人の道は多くの苦難もあったことでしょう。石につまずくこともあったことでしょう。しかし私たちの中にある聖霊になる、聖霊による喜び、この喜びを持って私たちは御言葉を受け入れ、つまずいても立ち上がり、また他の苦難の中にあっても、私たちは聖霊による喜びを持って、平安を持って、またイエス様を見上げてその道を歩む、その幸いを感謝いたします。今私たち働き人たちが少しずつ霊の親へと成長を導かれていることを感謝いたします。羊飼いとして羊を養う立場へと私たちを引き上げてくださっていることを感謝いたします。私たちは イエス様が、また天のお父様が、母のように養い、優しく育てる、そのような振る舞いがありました。私たちもそのような母として、実際に母であられる方もおられます。母のように、私たちがこの命を、私たちの自分たちの命をも喜んで捧げる、子供たちに、霊の子供たちに捧げたいと願う心をますますあなたにあって強められたいと願います。また父親としての厳しさ、父親としての厳かさ、そのような品性を身に帯びたいとも思います。子供たちが道を外した時、子供たちがくじけた時、その時に正しく神にふさわしい歩みをするように勧めをし、また慰めを与え、厳かに命じる、そのような父親としての品性を私たちが御言葉から養い育てられていることを感謝いたします。イエス様を離れては私たちはそのような品性をいただくことができません。イエス様というブドウの木につながり、私たちは霊の母として、また霊の父として、私たちがその品性を身に帯びて、また新しい子供たちを、新しい羊たちを養い育てていく、そのような養いの良循環に置かれていることを感謝いたします。どうか私たちは神に選ばれし子供たちであり、神に選ばれしキリストの花嫁です。どうか御言葉によって、私たちがふさわしくあなたの道を歩むことができますように、また先人パウロのようにこの道を歩む私たちも目指して歩むことができますように助けてください。今日も豊かに御言葉を通して私たちに励ましをいただいたことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人を忍耐強く、今日もまた今までも、またこれからもイエス様が導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人の魂を生き返らせてくださり、御言葉を聞くことによって、イエス様からの御言葉によって、私たちの魂が生き返らせ、主の皆のために私たち一人一人を義の道に導き続けてくださっていたことを心から感謝いたします。私たちがたとえ死の影の谷を歩くことがあったとしても、私たちが災いを恐れることがなく歩めることを心から感謝いたします。これから私たちに与えられる羊たちを、私たちが育むことができるそのたしなみを、一人一人にイエス様が手取り足取り教えてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様を受け入れた一人一人の羊を、またその名を信じたその羊を、神の子供とされる特権を与えてくださっているその羊を、私たち一人一人に与えてくださることを感謝いたします。血によってでもなく、肉の欲求でもなく、人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたんだよと伝えることのできる羊たちを、私たち一人一人に与えてくださることを心から感謝いたします。イエス様が私たちにしてくださったように、私たちもすることができますように、今牧者としての自覚を改めさせてくださることを心から感謝いたします。今私たち自分自身と群れの全体とに気を配ることができますように、イエス様が導いてくださっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人に一匹でもその羊を与えてくださることを感謝いたします。昼も夜も涙とともに、イエス様が私たち一人一人を御言葉によって訓戒し続けてくださったことを今思い出し感謝いたします。この御言葉が私たち一人一人を、また私たちに与えてくださる羊を育成することができ、全ての聖なるものとされた人々の中にあって御国を出せることができることを心から感謝いたします。 今日もこれからもイエス様、あなたの御言葉に信頼し、失望させられることもないそのイエス様に信頼し、歩み続けることを心から感謝し期待し、私たちが決心し、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロは、イエスは三度、あなたは私を愛しますか？と言われたので、心を痛めて、イエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは、私があなたを愛することを、でおいでになります。イエスが彼に言われた。私の羊を飼いなさい。恵みの深い天のお父様、あなたの名を褒めたて感謝いたします。こんばんあなたが語ってくださいました。本当に羊飼いの仕事は私たちにはとてもと思うような仕事でありますけれど、アブラハム、イサク、ヤコブ、皆羊を飼うもので、またモーセも羊飼いでしたし、本当に主の御用を知るために皆羊飼いを体験し、本当にあなたのお仕事をするために、あなたは私たちを訓練してくださるということを心に覚えたことですが、本当に私まではとてもと思いが先に走りますが、イエス様がこんなものを訓練してくださっていることを本当に心から感謝いたします。何度も何度も繰り返す失敗を重ねていますが、イエス様どうかペテロのごとくに、本当にイエス様は私のすべてをご存知でいらっしゃるお方であることを感謝いたします。本当に限りおなして主に従うことができますように、イエス様さらに深くあなたのお導きがありますときに、あなたに本当に喜んで返事をすることができるものに繰り返してくださり、本当にこの訓練が私の身に本当にしっかりと身につき、板につき、本当に訓練を受けて全くイエス様の役に立つものに変えられ続けることができるように、イエス様導いてくださいますことをよろしくお願いします。本当に何もできないものですが、イエス様の本当に訓練を受け、最初から厳しくはありませんけれども、イエス様はだんだんにしっかり従うことができるように、なおその訓練の場に置いてくださっていることに感謝し、どうか最後まで御言葉に従うものでありますように、どんな時にも主により頼んで、本当に心の罪を日に改めて許されて、本当に心軽くなってイエス様に 喜んで従えるものに導いてくださることを切に願い感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、お名前を賛美いたします。御言葉の命の皆を支えて感謝いたします。
イエス様の血で清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する主様の名前でお祈りいたします。アーメン。
我时常生命灵魂华山的赞美常在我口中，我的心必听话夸耀，千年生命就要喜乐。我应当称颂耶和华大，因他高举我的名。我同时与华山的应许中，使我脱离一切的恐惧，白仰望他的脸必有光荣，我的脸必不羞愧。我这顾准和顾准的花店垂听，使我脱离一切花店，因为我的使者他进入他周围的人安救他们。你要常常抚慰他，赐位变成他们的善。和华的人有福了，耶和华的圣言，你应当敬畏他，应当敬畏到他的。一无所缺，少壮狮子还缺食猛饿。凡寻求耶和华的，什么好处都不缺。终必此案，你们当听人听我的话。我要敬畏耶和华的道，教训你们。何有何人喜好存活，喜爱慕长寿得以美福？就要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说真善的话，并要取恶行善，寻求和睦，一切真善。耶和华的 顾异地人。他俩说，听他们的呼求，耶和华向行恶的人变脸，世界上除了他们名号，异人的呼求耶和华听见了，并使他们脱离一切的患难。耶和华靠着伤害心的人拯救灵性悔恶的异人多有苦难，但耶和华使他们脱离一切，又要保存他一生的骨头，敌人一点也不折断。恶人必踏死恶人，只有一恨恶异人的并未定罪。耶和华拯救他的仆人的灵魂，翻出他的地的罪。主，我们感谢你，我们赞美你，愿你来祝福我们，让我们今天晚上所行之事尽都顺利，所行的一切都乃是出于您的，都必成功。主，感谢你，赞美你，让我们今天、明天、后天所做的一切都必被你蒙福。主，感谢你，赞美你，以上祷告我主耶稣基督的名求，阿门。
主你完成的祝福和保守我们，祝福和保守了我们的教会。主啊，因为这里有你真理的运行，是这里有你圣灵的运行在这里，这里有你恩膏的运行在这里。主啊，我们感谢你赞美主。主啊，我们愿意心意跟从而变化，我们完全的成为一个新造的人。主啊，让我们主啊每天刚强壮胆起来，让这里立每天刚强壮胆起来。主啊，拿掉我们肉体的骄傲，主啊，拿掉我们肉体的情欲，拿掉我们眼目的情欲，拿掉我们今生的骄傲。主啊，完全得以成圣，然后来到你的圣所世界所，让我们打开你的话语的时候得到你的开启。主啊，谢谢主你完全的带领保守我们，谢谢主你完全的更新了我们。主啊，您来特别祝福我们，祝福台湾。主啊，你来祝福这所有的一切。主啊，谢谢主。主啊，祝福这里的弟兄姊妹。主啊，祝福我们手上做的一切的事情和工作。主啊，谢谢主你完全的带领和保守我们，谢谢主。以上的祷告奉耶稣的名求，阿门。
ヤホバ、子らに命じ終わると足を床の中に入れ、息絶えて自分の民に加えられた。ハレルヤ、エスル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたが鼻に息を吹き込んでくださり、そしてこの地上において人の息ではなくあなたに吹き込まれたその息によって、主よ、この日本で生きて、この日本に仕え、この日本の土に帰る一人の働き人を今日あなたの御所に無事に見送られたことを心から感謝いたします。主よ、あなたがなされた技です。あなたがその弱い息を励ましてくださり、この地上において自分の意ではなく主よ、あなたの意のままに生きようともがき激しく戦って、そしてこの地上のあらゆる日々をイエスにあって勝ち得て、今日昇れというあなたの御声によって、主よ、あなたの御国に迎え入れられたことを心から感謝いたします。たくさんのホームレスの兄弟たちが彼女を通してイエス様に出会いました。彼女を通して主よ、あなたがなされたミッションによって人の人生がいくと変わったか分かりません。ひっそりと静かに自分の痕跡を消すかのように、静かに静かに隠された形でこの地上を生きて、主よ、痛まれたその体と今日さよならした。あなたの懐に抱きしめられた。今 ことを心から感謝いたします。激しく戦ってきたその足跡の一つ一つにあなたの助けがありました。使えてきた一つ一つに身が結ばれ、主よ、多くのしもべたちが起こされました。本当に貧しい人を勤しんで助け、解放が必要な人、まだ縄目に縛られて苦しんでいる人のために自分の体を厭わずに、主を激しく手助けし、イエス・キリストの福音を述べ伝えたこと、それはあなたはご存知です。イエスよ、あなたが名もない一人の女性をここまであなたが用いてくださり、この日本において形あるものとして、主よ、しっかり教会を立て上げ、そして祈りを持って支え、主の皆を褒めたえるその日々を与えてくださったことを感謝いたします。本当に感謝なことに、彼女は天に召されていく時も、主よ、全然関係ない人々にイエス・キリストご自身を明かしして天に召されました。主よ、本当に全然関係ない人たちが感動に包まれて、イエス・キリストにある命の緑方がこんなに美しい、それを明かしてきたことを心から感謝いたします。深々と主よ、心の底から頭を下げて、主よ、最後の処置を取ってくださったお医者さんが、本当に2回にわたってこんな不思議なこと初めてですと証しをしていました。主よ、あなたの皆の栄光です。最後まで自分の命の散り際においてもあなたの皆を褒めたたえたのです。主よ、主の皆を褒めたたえ感謝いたします。あんなに安らかに、あんなに安らかに、主よ、本当かなと思うぐらい、あまりにも安らかな最後だったので信じられないという思いでした。今でこそしようと涙が出ます。ですけどしよう、このしもべもその場所においてしよう、その美しいその様に涙が本当に出ませんでした。主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主のなされた技を感謝いたします。イエス様、感謝いたします。あなたがなされた この美しい技が主よ続く私たちの技でありますように。彼女が年老いたあの体でリオンに仕え、リオンの血も土になりました。主よ私たちもあなたが生かしてくださるその地において、あなたが登れという声をくださる時まで美しく命を地をあなたに捧げて、そして美しく人生を全うして、そして床の中に私たちの足を入れることができますように。ヤコブは子供らに命じ終わると、足を床に入れ、生き絶えて自分のために壊れられた。主よ彼女は命じ終わることを全部命じ終え、そしてその身をたっぷりと見て、その命が息が絶えて、主よ私たちに見送られて、あなたの御国の民として加えられたことを心から感謝いたします。今主よその場所において、これから実らなければならない一人一人のために、主よあなたの御前において、まだ取りなし祈り手として大いにまだ用いられることを感謝いたします。今日あなたがなされたことを本当に心から感謝いたします。イエス様心から感謝いたします。主よあなたのなされたことを今日その時を二度と忘れることなく、続くものとしてしっかり続いていくことができますように。主よあなたが祝福してください、祝福してください。主が祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス様の御名によって祈りました。アメン。私の母親である働き人ホーレンが今日イエス様に会ってこの地上での全ての歩みを全うされ、登れというその御声によってイエス様に抱かれていきました。不思議なことが本当にその場所に起きて、その祈られていくその美しい様に、病院の緊急の方々が本当に感動して、そしてイエス様のことを彼ら自らが 褒めたたえていました。最後まで自分の命の尽きるところを、その場所を、主イエスキリストの栄光を明かす場所として用いる、その彼女の働きぶりに私は感動しました。もう一つ皆さんに報告したいことは、私は母の顔をさすっていたんですけど、そのさすっていたその手から本当に不思議な香りがしてきて、それもまだ私は初めて体験したことで本当に感動しました。イエス様の恵みによって、その場所には母の子供である私たち二人の姉妹、そして義理の息子であるもう一人の牧師ということで、偶然にも三人の牧師がそこに行って見取ることができました。イエス・キリストにあって本当に祝福された方だということが実感され、本当に感謝でした。イエス様の憐れみによって本当に今日素晴らしい形で私もその場所に行ったし、素晴らしい形で本当にお母さんが常日頃話された本当に自分の最後は密かに見送ってほしいと願われた通り、本当に身内の中の一番身内と言われるこの牧師3人がその場所で、それが本当に叶えられたことを心から感謝いたします。母はいつも自分のことを、私は罪人の中の罪人であり頭であると、そして私をあがらってくださった主子自身の命を最後まで全うして、そしてイエス様のところに行くのが私の願いだと言っていました。今日それが念願叶えられて、母が天に召されたことを、そしてイエス様の懐に抱かれていることを感謝します。
Oh, no.
あなたは悪しき罪をあなたの憐れみで許してくださり、空女崇拝まみれであった彼女をその地獄の底からあなたは引き上げてくださり、十字架によって新しく生まれ変わった自分の人生を、嬉しい時も悲しい時も、我が主我が主我が王我が主とあなたの名前を呼びつつ歩む、その幸いを与えてくださったことを感謝します。人生のあらゆる死を悲しみ、まだ苦しみ、困難の時、立ち止まりの時、主よ、あなたは雲の柱、火の柱を持って彼女の人生を守ってくださり、主に会う今日まであなたは守って導いて、あなたのものとして生かしてくださったことを感謝いたします。日々主よ、いつも祈ってました。我がつまずきと罪の限りを許してくださったイエスを感謝します。もったいないあなたの命を、もったいないあなたの福音を、もったいないあなたの聖霊を私に与えてくださいました。この私が御心にかなうものとして歩むことができますように、私の手をあなたが握りしめて導いて、あなたと共に歩む道、それを与えてくださいと祈ってました。日々の家庭のために祈り、多くの者の恵み、その新たな命の歩みのために祈り、身も思いも本当にあなたへの捧げ物として捧げて、そして全うされた彼女の人生を心から感謝します。仮住まいの身を離れました。今日
仮住まいを離れる時もイエスに全て託し、御手に包まれ我が家に登り、賛美をしますよ主よ、
糸を保ちそびゆるピスガの山の高根より、ふるさと眺めて登りゆく日まで、慰めを与え喜び満たす。アメン。ふるさとを眺めながら登り行った一人の主の働き人を覚え、感謝一心褒めたたえます。誠に偶像礼拝の死の滅びの中から救い出して、永遠の命の栄光ある天のあの軍勢の町、その永遠の大祝会、そこへと登っていくそのふるさと、主よ、私たちもその同じふるさとが 待ち受けていることを感謝いたします。我らは今しばしこの世の仮住まいの中において、仮の宿のこの肉体を持って、しかも死の罪の棘が刺さったままのこの仮住まいを中でしばし苦しみうめき、罪と戦いつつ、この命の永遠の命へと、救いへともたらす永遠の福音、これを我らは今日も携えて、明日も携えて、まだなおこの地上において託されている務め使命、それを握りしめ我らは進みゆかなくてはなりません。しかし主よ、本当に栄光の働き人にはこのような栄光が待ち受けているということを本当に今日示してくださったことを感謝いたします。どうか残されたご遺族の一人々の上に豊かなあなたからの御慰め、御憐れみが豊かに注がれて、そしてむしろこのことがただただあなたの栄光のこととして用いられていきますように、生きるにしても死ぬにしても我らはただキリストのために生き、キリストのために死んでいきます。しかしその死は決して永遠の死ではなく、次のもっと新しい、もっと美しい永遠の生き生きとした世界へのつなぎであることを喜び感謝いたします。死は勝利に飲まれた、その御言葉の通りに本当に私たちは死にあなたによって打ち勝っていることを感謝します。主よ、あなたを褒めたたえます。ただこの地上における日々をその命の道のうちに歩ませ、一人でも多くの人々を偶像礼拝から死から呪いから立ち返らせ、あなたの永遠の栄光へと彼らを引き寄せていく私たち、この主の働き人たち、主の兵士たちでありますように。主よ、兜を脱ぐことなく、また帯を解くことなく、いつでもあなたにあってこの働きに勤しんでいく我ら一同でありますように。あなたが今日私たちに本当に素晴らしい一区切りの時を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか。いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか。またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人がこれら私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのですと、最も小さい者たちの一人に、私たちそのような小さいものであった私たち一人一人に命を投げ出してくださったイエス様のように、私たち一人一人もこの今信仰の先輩のように、最も小さいもの、貧しいものと言われるそのような一人一人に思いを尽くし、心を尽くし、力を尽くして主に仕えた、そのような信仰のそのたしなみを受け継ぐことができますように、私たちを助け整えてくださることをよろしくお願いいたします。子供たちよ、あなた方は言葉や口先だけではなく行いと真実によって愛そうではありませんかと言われる、その行いと真実を持った愛によって、私たち一人一人がイエス様を愛し、また兄弟姉妹を、また最も弱い最も小さい一人一人を愛し尽くすことができますように、助けてくださることを心から感謝いたします。そして世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。この御国を継ぐ者として、私たちがこの与えられた日々を先輩のその信仰に習い、そして私たちもその信仰の歩みを全うすることができますように、この信仰の歩みを勇敢に立ち、そして信仰によって主よ、あなたの皆を褒めたたえる、そのような歩みとなりますように、私たちを今豊かにその イエス様からの御声のもとに私たちを差し伸べ、また奮い立たせてくださったことを心から感謝いたします。御国を継ぐ者、そして最も弱い者たちにさえもイエス様あなたの愛を注ぐ、そのような真の信仰者、真の愛の人として私たちが歩むことができるように、主が整え祝福してくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
さらにまた、私たちには肉の父がいて私たちを懲らしめたのですが、しかも私たちは彼らを敬ったのであればなおさらのこと、私たちは全ての霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、大いなる皆をあがめ心から感謝いたします。なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。全ての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、このような御言葉をいただけることを心から感謝いたします。私たちは訓練されたものです。主よ、懲らしめに遭っている時、訓練に遭っている時はかえって悲しく思われるものですが、後になってこれによって訓練された人々には平安な義の実を結ばせてください。この約束が伴っていることを感謝いたします。私たちはこの約束を握りしめて、主よ、死の影の谷も歩くことがあっても私たちは恐れませんと告白できますから感謝いたします。主よ、私たちはどんな時にあいてもイエス様から目を離さず、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないでいるならば、どんな場所においてもどんな時においても私たちはあなたの平安をいただくことができますから感謝いたします。そしてイエス様から離れずイエス様の御言葉にすがりついて、イエス様から養分をいただき、そしてそこから必要なこと、もの、人をこの私たちのこの手に得させてください。全ての権威はイエス様あなたにおられます。主よ、私たちはその一切を持っておられるイエス様に委ね、イエス様に頼り、そしてその権威を私たち自身をも身を帯びているということを心から感謝いたします。主よ、私たちは弱き者ですが、しかしあなたによって強められていることを感謝いたします。この働き人は常に自分を見つめ、自分の罪に対して主に告白されておられました。主よ、私たちもそのように自分に甘くなく、イエス様としっかりと向き合って私たちの日々の罪を主に御前に告白し、悔い改めて、そしてイエス様がよくやった、よきしもべよと日々迎えられていく私たちでありますように、助け導いてくださることを感謝いたします。今日召された時、主よ、あなたがよくやった私のしもべと、この働き人を迎え入れてくださったことを感謝いたします。この韓国から日本に来られ、さまざまな浮き沈みのある時代を経て訓練の中にあったことでしょう。私たちの思いのつかない体験を得たことでしょう。主よ、その中にあって子供たちを育て、また霊の子供たちをも育て、そしてこの二人の娘さんが立派な牧師となってこの命を目取ることができましたことを感謝いたします。主の福音を伝える者の足はなんと美しいことか。主よ、その美しさを今日も私たちは見ることができましたことを感謝いたします。この素晴らしき命の終わりの時、主よ、あなたがこのような平安の義の実を結ばせてくださったことを心から感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
か朝にはあなたの恵みで私たちを満ちたらせ、私たちのすべての日に喜び歌い楽しむようにしてください。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。どんな朝にも賛美で家族を起こす、そのような働き人、イエス様、あなたのあなたへの賛美で家族を起こす、その働き人、あなたが全てを持ってイエス様、その祈りを、その賛美を受け取っておられることを心から感謝いたします。私たちもそのような信仰の母になることができますように、無言の振る舞いでイエス様の香りを放つ働き人となれますように、信仰のその先人先輩方に習うことができますように、その足跡を行くことができますように、私たちに教えてくださり姿を見せてくださったことを心から感謝いたします。私はあらゆる時に主を褒め讃える、私の口にはいつも主への賛美がある。イエス様がその素晴らしさを彼女に見せてくださり、これを見つめよと幸いなことよと、イエス様に身を避けるものは幸いだと今日も今まで語ってくださっていたことを心から感謝いたします。ボアズは答えていった、あなたの夫が亡くなってからあなたが姑にしたことを、それにあなたの父母や生まれた国を離れてこれまで知らなかった民のところに来たことについて、私はすっかり話を聞いています。イエス様が最も小さいものにしたこと、真実を尽くし誠実を尽くしたあらゆることをもあなたが覚えてくださっていること、感謝いたします。そしてそれがイエス様の御前へとかぐわしい香りとなっていることを心から感謝いたします。イエス様にその身を避けていったその彼女のすべてに力の豊かな報いがあることを心から感謝し、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛する恵みの深い神よ、お父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今日特にこのような良き話をあなたはさせていただき、本当に主にあるものの本当に姿はあなたによって素晴らしいものであること、どうして私はまだ一度もお会いしたことがございませんでしたが、あなたがあなたに従う者はこのようだと知らず私に語ってくださったことをありがとうございます。どうか生涯本当にイエス様に従い、本当にの御国へ行くはずではなかったようなものは、イエス様に救われることによって本当にあなたのいらっしゃる御国へ携えあげられること、本当に私もまた従うならばあなたがそうしてくださるということを出します。どうかイエス様、本当にあなたに従うことの素晴らしさをあなたは教えてくださいましたから、なおアブラハムのように行くところを知らずしてあなたに従い、あなたの本当に導いてくださる道を感謝して従っていき、 様に本当によって訓練され養われなければならないものをですが、どうか常にも耐える力を与えてくださり、あなたに従う将来でありますように、主が助けてくださることを感謝し、このような本当に幸いな時を与えてくださったことを感謝し、主の豊かなお慰めが特にご親族の一人一人に、あなたからの豊かなお慰めがありますことを心から願いつつ、感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝します。私たちの入り手のすべての人のようにお守りください。今日も私たちが神と人との間で犯してしまったすべての罪を許してください。イエス様の十字架の血で私たちの罪思い洗い清めてください。イエス様の血で清められて素晴らしい神の子になりますように、イエス様お願いします。愛する主君主よ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。誠に与え尽くし与え尽くし、貧しい人々に全てを与え、そして何も残さず、ただあなたの栄光だけを残して天に任ったこの一人の働きと、主よ本当に私たちもそのように与えに与え尽くして、そのキリストの道を歩み、キリストがそのようにして自分の命を与え、癒しを与え、勝利を与え尽くした後に十字架に固くかかられ、しかしよみがえって永遠の天国へと 挙げられた。主よ、本当に私たちもイエス様あなたに習うものとして与えるということをし続けることができますように。私はこう考えます。少しだけ蒔くものは少しだけ刈り取り、豊かに蒔くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかりに与えることのできる方です。この人は散らして貧しい人々に与えた、その義は永遠にとどまると書いてある通りです。与えるものでありますように、自分のものだと握りしめてケチケチとして与えることを渋ることはないように、ただあなたにあって豊かに与えて、そして逆にあなたから押し入れ譲り入れしての祝福が与えられる、本当にそのような信仰の人そしての歩みができますようにと願います。どうかあなたに対する奉仕が、主を一人一人があなたに向かって捧げられて、そしてそれがさらに感謝を生み、多くの人々へとあなたの栄光を告げ知らせるものとしてくださますように、言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。すべてを与え、すべてを整え、すべてを命へと導いてくださる我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ピンクのファイル13ページの43番です。
悪しき罪を主の憐れみで許したまう主よ、嬉しい時も悲しい時も
ハレルヤ。私たちの魂はあなたの御名を褒めたたえます。命のある限り私たちと共に歩んでくださる主の御名を褒めたたえます。私たち一人一人は主を救う力がない人間に頼りません。霊がそのものを去れば人間は自分の直する土に帰り、その日そのものの思いは滅びます。でも主よ、あなたに感謝します。私たちが滅びに至ることがないようにと、あなたは幸いなことに私たちを救い主となってくださり、そしてヤコブの神を助けの御手として頼り生きる、その幸いを与えてくださったことを感謝します。主なる神を待ち望む人、天地を作り海とその中にあるすべてのものを作られた神を常しえに、まことを守られる主として信じる一人一人を、主よ、あなたは虐げのこの地から救い出してくださり、あなたの十字架を通して罪を死に明け渡し裁いてくださり、御身において許しを与え、そして父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、この憐れみの言葉、取りなしの言葉を持って許しを確定してくださり、そして憐れみは裁きに勝つということを完成してくださったことを感謝します。神の裁きに勝つその憐れみによって救われた者が今日天に召されていきました。神の憐れみによって裁きに勝つその祝福を受けた者がここにいます。主よ、私たち一人一人にもそれぞれに与えられたその道を全うする力を与えてください。そして命を徹して私たちを愛してくださった主を愛して、愛された愛でこの地上において愛すべき人物ことを愛しながら歩むことができますように祝福してください。いつの時代においてもミッションは私たちに与えられており、与えられたそれぞれのミッションに私たちの命を尽くし思いを尽くし心を尽くすことができますように主よ、あなたが祝福してください。囚われている私たちを解き放ち、飢えている私たちに命のパンを与えてくださった主よ、見えない私たちの目を開いて、うずくまっている私たちを起こしてくださった主よ、このようにして主に起こされて主に愛されて主を愛した一人の命が地上において聖霊の助けを受けて豊かに全うされ、主よ、そしてまだ一つの歩み方を、まだ道しるべをほんのわずかばかり示しながら、そして召されていたことを心から感謝いたします。主よ、あなたは従う人を愛します。そして主よ、あなたは気流の波を守ります。みなしごとやもめをあなたは励まされます。主よ、あなたは彼女を愛します。彼女はこの地において気流のためとして、主よ、あなたという保護者を得て、あなたに守られて みなしごのような人々、やもめのような人々を励ましながら生きてきたそのすべての日々を感謝いたします。実に人からは日でいつも常日頃彼女が言っていたことは、人からは捨てられたものだよ、でも主に拾われてよかったと言っていました。主よ、彼女はイエス様を信じたことによって実家から、主よ、仕切りを二度と学ぶんじゃないと言われて、イエス様を信じたゆえに、その地下の仕切りをあれ以来またいたことがありません。でも主よ、今あなたの御国の仕切りを大幅でまだいて、主よ、あなたの御前にいることを心から感謝いたします。本当の地下である御国の仕切りを大幅でまだいて、あなたの御前に置いて、主よ、安息していることを心から感謝いたします。主よ、私たちもあなたの御国の仕切りを大幅でまたく、信仰と希望と愛を貫く力をあなたが与えてください。この100年足らずの人生に首丈になるものではなく、永遠という時をあなたと共に生きるために、首だけに生きる私たちでありますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日も主よ、本当に感謝です。人は悲しむところを私たちは感謝しています。ただただ涙が流れるのは、主よ、もっとそばにいてあげなかったことが心を突き刺さるから、もう少しそばにいてあげたかった、もう少し主よ、その温かい体温を触りたかった、そういうことが突き刺さるからです。主よ、息があってこの体の体温が温かいうちに、私たちが本当にキリストにあって愛すべき人々を愛して、主の御名を褒めたたえながら歩むことができますように、祝福してください。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。主の御名を褒めたたえ感謝いたします。主は従う人を愛し、主は飛流の民を守り、みなしごとやもめを励まされる。しかし主は逆らう者の道を覆される。主よ、あなたに逆らう者の道をことごとくあなたが覆ってください。そして主よ、逆らう者の道が全部頓挫しますように。あなたの皆を褒めたたえる、あなたの愛するそのシオンの民の歩むべきその道が真っ平らにされて、 して主の御名が崇められますように。主よ、あなたが祝福してください。あなたが祝福してください。イエス様の御名によって祈りました。アメン。
私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない、天にある永遠の家です。主よ、天において私たちの住まいがあることを感謝します。今私たちがとどまるこの地上の幕屋、この体、これにはトゲが刺さっていて、いつもその罪のトゲ、死のトゲにうめいて、そして罪の飲み食い、死の飲み食い、それを時にしてしまう、それを飲み込んでしまう。その都度我々は死を悲しみ、あなたに会っていたんでおります。しかし本当に主にあって、これからの地に天にまかった生徒たちはなんと幸いなことでしょうか。主よ、死ぬべき者は命に飲まれます。イエス様、あなたが死を命で飲み込んでくださったゆえです。イエス様、あなたに救われらは、もはや死は何も恐れるべきものではありません。ただ死を本当に親しい人がいつ天にわかるのか、それは私たちには分かりません。今日でした。主よ、それは分かりませんでした。私たちは本当にこの地上にあって、目の前にいる兄弟姉妹たち、あなたから託された羊たちをしっかりと養うことができますように、また私たちを養ってくださる羊飼い、その主にある働き人たち、彼らをもっともっと大切にして、そしてその言っている心の愛のこもった訓戒を心して聞いて、そして互いに立て上げ合っていく私たちでありますように。主よ、いつ捕らえてしまうのか、いつ取り上げられるのか、それは分かりません。ただ私たちに託されていること、それは今日も明日もこれからも、あなたから託された霊的な子供たちを養い、霊的な羊たちを養い育て、あるいは養われて育てられて、そして日ごと成長していくことです。主よ、この地上に続く限り、春の夏の秋の冬のその暑さ寒さは止むことなく、また種まきと刈り入れは止むことはないと定められました。主よ、本当に私たちは日ごと御言葉の種をまき続け、日ごと刈り取り続け、暑い時も寒い時もこの地上において、そのなすべきことを全うしていく我ら一同でありますように、どうか助けてください。あなたが今日このようにして導いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたて感謝いたします。今日あなたが私たちに素晴らしい呼吸を与えてくださり、主イエス・キリストの御名と師匠と命と栄光によって、主よ、一人の働き人を見送り、そしてイエス・キリストの御名と師匠と命と栄光によって、まだ私たち一人一人の歩みを確かに、主よ、あなたの御前において合併していくことができますように、新たな決心等を与えてくださったことを心から感謝いたします。主の御名が崇められますように。この地上において腹で息を吸う主によって起こされた一人一人の働き人たちのその最後の時が、最後の最後の息の一つまでも、イエス・キリストの栄光化されて主に捧げ物とされますように。主よ、私たちにもその幸いと栄光とを与えてください。そして主の御名が崇められますように、主が祝福してください。イエス・キリストにあって、これからも尊敬すべき方々を尊敬して、そして主よ、また愛すべき人々を愛して、そして えるべきお方に仕えて、主の皆を褒めたたえることができますように、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日このように素晴らしい時を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主であり王であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
石のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。アメン。主よ、まことに天から子羊の妻である花嫁が降りてきて、私たち自身がその花嫁となることができる恵みを感謝いたします。
アメン。
主よ、一人の働きと、その海先生のお母様はあなたの花嫁として、主よ、この御国に入り、あなたの懐に抱かれ、命の水の川のほとりに置いて、命の実を目の前にし、そしてこの地上において多くの得てきたあなたに対する祈りの報いを今得ていることを感謝します。
アメン。
主よ、我らはこの都かの働き人がおり、そして我らの信仰の先人たちがおるあの都、花嫁エルサレム、そこへと我らはいよいよ地を入る日を、それをいつでもこの地上において整えていくものでありますように。地を今日あなたがこの永遠の都を仰ぎ昇らせてくださり、そしてそのあなたの栄光を垣間見ることができたことを感謝いたします。どうか地上における一人一人のこの歩み、それをお守りくださいますように。あらゆる誘惑からお守りください。あらゆるあなたに属さらない愚かさ、また弱さ、また罪の棘に属する、そうした諸々を常日頃打ち破り、踏み砕き、そうして歩んでいかせてくださいますように。主よ、あなたは今日もあらゆる凸凹の道を平らにしておられ、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の金器をへし折り、また我らに秘められている財宝、密かなところの隠された宝を今日も見出させてくださることを感謝します。我らは今日も明日も明後日も御言葉を握りしめ進みゆく民として生きます。主よ、この地上において生かされている日々、御言葉を握りしめ、この栄光のエルサレム、天のエルサレム、そこに入場するその日に至るまで、しっかりとこの御言葉を足の灯火とし、我らの人生の光とし、多くの人々をこの光へと招き入れ、救い出し、一人でも多くの人々を、主よ、本当に偶像礼拝者でも、またあらゆる悪しきことを行ってきた者でも、あなたへと立ち返らせ、パラダイスへと行かせる、その尊き働きをどうか我ら一人一人になさせてくださるように、自分で握りしめることはないように、つまらない囚われに囚われることはないように、そしてこの栄光の栄ある働きへと一歩進みゆく私たち一人一人でありますように、我らは今日も主よ、信仰の先人たち、彼らが御言葉を握りしめ宣言したがごとくに、我らは今日もこの御言葉を宣言いたします。
主はこう仰せられる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセバ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らは鎖につながれて、あなたに従ってき、あなたにひれ伏して、あなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アーメン。
主よ、あなたを褒めたたえます。天において礼拝が捧げられ、またこの地において、この地を金曜日夜、世の仕事を終えるべきこの夜、あなたへと礼拝が捧げられましたことを感謝します。どうか地上において平安が豊かにありますように、明日のその安息日をあなたにあって安息を得て、そして主日礼拝するその時に、地上において天において豊かに礼拝が捧げられますように、主を一人一人をお守りください。一人一人が地上において幸いなもの、健やかなもの、満足するもの、 栄えた者、富んだ者、そしてあなたにあって勝利者でありますように。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。引き続き節約祷会です。それぞれの祈りを主にお捧げしましょう。